込み人と環境に優しいカンパニー。この番組は環境対策など社会貢献活動に配慮しつつ、ユニークな発想、サービス、新商品を生み出している将来が楽しみな会社を次々とご紹介していきます。社長様ご自身のキャリアや経営方針を経営の中でのご苦労や成功体験談とともに語っていただきます。第22回発掘 F コミュ人と環境に優しいカンパニー。今回もポッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏にお話を伺います。ポッピーが廃れていると感じマーケティング調査を開始、新商品を企画するも同族会社の圧力の中で困惑する状態。ポッピーは時代とともに変わっていかなくてはならないというジレンマに陥る。第3話、50年ぶりの大改革。ホッピーって廃れてると感じた瞬間から始まったすべて。
まあ、中小企業によくありがちな同族企業で、でそのことでこうなんかガタガタしてたなっていうのは小さい頃から分かっていた。やっぱりいろんなことで会社の行事に祖父や父が私の手を引いて連れてきてくれると、まあね、噂話のように周りにいろんなこと言うわけですね。でずっと分かって、ある日父がその社長になるって言った前後もふと夜目覚ますと両親がそのことで喧嘩をしているって、喧嘩の種はそのやっぱりその同族をどうのこうのっていう話で、だからそのホッピーに自分から入りたいって言った時にも、ああ私も同じようなこういう父が抱えてる問題を一緒に抱えていくんだなって思っていたけども、期待なもんでちっちゃい頃からそういうの引かされてると、それも ひっくるめての跡取りだから、それが理由で嫌とかなんとか思わない、今一緒にやろうで入ったわけなんですけども、で一番最初に入って一番思ったのは、まずですね、ホッピーというものが廃れかけてるなっていう。ホッピーって昔からその体育会系的な飲みの中で伝承されてる商品だったんですね。だから学生、大学生になると先輩が後輩を連れていく居酒屋で飲み方を教えるって、社会人になるとやっぱり先輩後輩にで、そういうことで伝えられていく、体育会系の飲みのような形で教えられていく飲み物だった。ところがちょうどその97年8年ぐらいになると、若者があんまりお酒を飲まなくなる、でその伝承経路が断たれるなっていうのがあって、このままだとホッピーは廃れていくなっていうのがまず私が直面した問題で。
変わることの難しさ、入社早々の壁
で、渋る上司を説得して150万をもぎって、グループインタビューってマーケティング調査をしてみた。その辺のプロセスに関しては代理店で3年間経験していたので分かってたわけですね、おぼろげながらでも。でやってみたらば、その知名度はものすごく高いんだけれども、イメージは惨憺たるもので、あ、こんなんじゃお客様に受け入れられない、これじゃダメだ、このホッピーを何とかしていかなくちゃって思ったのが、この会社に入って最初に思ったことであり手がけたことで、でそのホッピー杯という、ね、名前のあらかじめ割ってある、そしてスタイリッシュなデザインなものを代理店時代の仲間の協力をもらって作ったわけですが、でところがで、その新商品を作っていくプロセスは間違いがなかったんだけれども、一つ私が抜けていたのと、状況を把握してなかったのが冒頭に言ったこの会社の状況ですよね。つまり同族会社であったこの会社の中で私は招かれざる客で、実際入社前に私の親戚方のから呼ばれて、あんたは来なくていいって言われたことも実はあるんですけど、そんなこともあってね、で招かれざる客だったから、社員たちもその空気を読むので、誰も私のやることに関して賛同してくれるとか力を貸してくれる人はいなかった。できてきた商品はいい商品だったけれども、結局売れなかった、で大失敗というのがあったんですね。でその、今年でホッピー発 売60年だから私が入社した当時でちょうど発売50年を迎える直前だったわけだけども、50年前、ホッピーが初めて世の中に出た終戦直後の50年前とそのもう2000年を21世紀を迎えようとしているその当時ではお客様が全然変化してますよね。だって敗戦国の日本からでも豊かな国日本ってなっていて、お客様が変化をしているのにうちの会社は変化をしなかったわけですよ。いつまでも自分たちの作っているものは正しいっていう、それはうちの論理、それで売り続けてたから、だからお客様がだんだん減っていっていった。だからお客さんに合わせて変わらなきゃいけないよって、ラベルのデザインもこんなんじゃダメだよって思っていたけれども、でも変わることってすごい大変なことじゃないですか。人間って基本的に変わりたくない動物だから、できればいつも今のままでいたい、ね、ましてや、50年間変わらないできた会社が変わるという変化のない、変わるという文化のない会社に変われって言ったってみんな反対しますよね。ましてや誰も私のことなんか聞いてくれないんだから、もう全て提案、変わっていこうよという提案は全て却下をされて、でね、そのホッピーハイという商品を1000万ぐらいかけてやって、97年当時の1000万だから今だといくらになるのって話ですけど、で失敗もしちゃってるもんだから私の立場はますますなくなって、でも変化はしていくし何か今の時代に合わせてやらなきゃいけないなって、で、ある時営業に連れてってもらって横浜の方のスーパー行ったら、ビール だいたいあのホッピーっていうのはビールの終わりの方にあるか発泡酒の終わりの方にあるかっていう、なんかでっかいカテゴリーの端っこにおまけのように置いてもらっているんですね。今でも独立したカテゴリーってまだまだ確立できてないんですけども、その当時97年当時とあるスーパーでホッピーサワーって並んでる中、あ、じゃあね、ビールサワーって並んでる中にホッピーっていうカテゴリーがあって、でそこにホッピーを並べてくださってるお客様があった。これだと思って、そうだよな、ワインとかジンに関してはあの説明を求められることはないけど、ホッピーはホッピーそれ何ですかって聞かれるわけですよ。ビールテイストもね、でもノンアルコールの所長はってねなんて言って説明するんだけど、なんだかよく分かんないってお客様に言われる。ホッピーはホッピーだよって、ワインって言われてジンって言われてそれ何ですかって聞かれないと、それホッピーもホッピーって聞かれないようになりたいなって、ホッピーという一つのカテゴリーを作りたいなってその時思ったんですね。私、
次回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡みなし4回目の配信を行います。 F コミメールマガジンキャリアサプリ創刊、キャリアに関する情報をメールマガジンで配信、 F コミのトップページよりぜひ登録してください。 F コミは人と環境に優しいカンパニーを応援します。なお同じ番組を映像付きのビデオキャストでも配信しています。サイトアドレスは http://carrier-finders.net、 検索サイトよりアルファベットの F とカタカナのコミュニで検索し、ぜひサイトにアクセスしてください。